はい、皆さんおはようございます。夏休み中はですね、なるべくとっつきやすいテーマでと思ってやってるんですけれども、ちょっと皆さんの夏休みはいつ終わるのかわからないんですが、一応8月終わりをもってということで、今日が最終回になります。でこの夏は、うちの教会の主題聖句に合わせてやっています。皆さんの右前に主題聖句がありますので、ちょっと一緒に読んでみましょうか。あれですね、ですか、いきます、せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節というところですね。ここから信仰と希望と愛、信仰希望愛っていうのを今年度のテーマにしています。これに合わせてですね、信仰の人、希望の人、愛の人、聖書の中からいろんな人に焦点を当てて一緒に見てきました。で今日はいよいよ最終回ですので、愛の人なんですけれども、新約聖書のイエス様の愛、それからそれに応える、応えようとするペトロという人の愛、この人たちの姿に目を向けて、私たちは愛、聖書が教える愛っていうのはどういうものなのかということを一緒に見て、また受け取っていきたいと思います。このペトロさんというのが出てきますけれども、一体何なんでしょうかということですね。ペトロさんはイエス様のお弟子さんの一人です。使徒ペトロというふうに呼ばれていて、12人のうちの一人、本当にいつもいつも一緒にイエス様と行動していた人がこのペトロさんでした。一番最初の頃にお弟子さんになって、その後もことあるごとにいつもイエス様と一緒にいて、大事な時もイエス様に連れて行ってもらって、いろんな場面を一緒に見てきた、そういう人なんですね。でところが今日の箇所のところでは、ペトロはですね、ある大きな失敗をして、そしてイエス様に再会をしているんですね。そこのところにまず目を留めていきたいと思います。最初の15節を一緒に読んで、今日の聖書の箇所を共に見ていきたいと思います。開いている方で結構ですので、21章15節を声を出して一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。はい、急に食事が終わるとって、食事している話から出てくるので、ちょっと背景を説明したいと思いますね。この場面はどういう場面かと言いますと、イエス様は十字架にかかって殺されたんです。でも3日目に復活をしました。これ聖書に書いてある通りですね。そして復活したイエス様が他のお弟子さんたちのところに次々と現れて、その復活した様子をはっきりと見せていくんですね。その中でも7人のお弟子さんたち、そしてその中にペトロもいる場面、そこでイエス様が復活してやってきて、そしてペトロと再会をする、そういう場面なんです。でじゃあこの前に、イエス様の復活の前にどういうことがあったかっていいますと、ちょっと事件があったんですよね。もちろん十字架にかかったっていう事件があるんですが、ペトロにとってもすごく大きな事件がありました。それはですね、イエス様をこっぴどく裏切っちゃったということがあるんです。ですからイエス様のことをひどく裏切っちゃった後で、初めてじっくり復活したイエス様と会ったというのが、今日のこの箇所のところになるということなんですね。でちょっとどんな感じで裏切ってしまったのかっていうのをですね、見てみたいと思います。今開いているところに何か挟んでおいて、まず同じヨハネの13章の37節38節というところを見てみます。196ページですね。今開いているところからパラパラパラって戻ると結構すぐ出てきます。196ページの、ヨハネによる福音書の13章の37節38節のところを見ます。皆さん最後の晩餐ってご存知だと思いますが、イエス様の十字架にかかる前の晩にお弟子さんたちとイエス様が一緒にお食事をするんですね。それ最後の晩餐と呼ばれています。その後の出来事、やり取りです。じゃあちょっと37、38を一緒に読んでみましょう。右のページ上の段ですね、いきます、せーの。ペトロは言った、主よ、なぜ今ついていけないのですか、 あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。はい。最後の晩餐が終わって、これからイエス様は十字架にかけられる、捕まってひどい裁判を受けて、そして無実なんだけど十字架にかけられるわけですね。でも弟子たちはまだちゃんとそのことを実感を持って理解できてなかったんです。だからですね、イエス様はこれから私はね、あなたたちのところから去っていくよと言うと、ペトロはこう言ったわけですよね。なんで一緒に行けないんですか。あなたのためだったら命を捨てます。死んでもいいって言ったんですよ。ペトロはあなたのためだったら死んでも大丈夫っていうふうに、ペトロがかっこよくここで言ったんですね。ところがイエス様は、いや、鶏が鳴く前にあなたはこのあと3回私のことを知らないって言うだろう、そういうふうに言うわけですね。はい、このあと何が起こるでしょうか。おそらく多くの人は知ってるんですけども、じゃあ後ろにパラパラと行って、今度18章の17節というところを開いてみたいと思います。18章の17節、204ページですね。204ページ、右のページの下の段のところの17節というところを見てみましょう。ありました。じゃあ17節を一緒に読んでみます。せーの。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。はい、こう書いてあります。ペトロさんはイエス様が無理やり逮捕されてですね、連れて行かれた時に一応心配だったんで、こっそりついていくんですよ。そーっとついていって、でそのインチキ裁判が行われるところにそーっと忍び込もうとするわけですね。ところがその中庭で、その家に仕えている女中さんから、あれ、あなたもあの人の弟子じゃないっていうふうに言われちゃう。そうするとペトロはですね、さっき何て言ってましたか。あなたのためなら死んでもいいって言ってたんですけれども、ここで何て言うかっていうと、違う知らないっていうふうに言ったってことですね。イエス様の弟子でしょって言われたら、知らない違うっていうふうに言っちゃったわけですよ。さっき死んでもいいって言ってたんだけれども、いざイエス様が捕まって連れてかれるとですね、お前も仲間だろうって言われたら、知らないっていうふうに答えてしまったということですね。でこの後も同じようにしてですね、いろんな人から、お前弟子だったろ、いや見られたか知ってるだろうって言うんですけれども、次々断ります。打ち消すんですね。で左のページの27節のところを見てください。知らんっていうふうにずっと言うんですけれども、左のページの上の段27節一緒に読んでみましょう。いいですか。27、せーの。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。はい、さっき言われてた通りなんですけれども、いや違う、弟子なんかじゃないし、イエス知らないしっていうふうに言ってて、で3回知らないって言ってたところで、コケコッコーって鶏が鳴いたということなんですね。つまり何が言いたいかと言いますと、すんごいかっこいいことを言ってたんだけど、もういざとなったら怖くてすぐ裏切っちゃった、これがペトロだったということなんです。でそれからイエス様の前でなかなかそのことについて触れられることはなかったんですけれども、いよいよ復活したイエス様がやってきて、ペトロと再会して、ついにそのことについて触れられるという場面、その気まずい場面ですね、本来だったら。それが今日読んでいる21章の15節のところだということなんです。じゃあちょっともう一回15節戻りますね。21章まで戻ってきましょう。ヨハネ21章の15節まで戻ってきます。211ページのところですね。戻ってきました。15節の最初のところを見てみると、イエス様はそのもう一回再会したね、ペテロに対してどういう態度だったかってことよく分かりますね。普通だったらどう思いますか。皆さんだったらどうしますか。死んでもいいとか言ってたけど、まっさり裏切った、あの人に対して、普通だったらお前よくもあれ言えたなっていうふうになるとか、あるいは口も聞きたくないとか、もう何だったら会いたくないとか、そういう感じになると思いますけれども、イエス様はそうじゃなかったんですね。15節見てみるとこういうふうに書いてありました。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われたと書いてあります。面白いんですけれども、イエス様はペトロと再会してですね、何したかっていうと、まさかのですね、まず食事を準備してたんですね。そして一緒に朝ごはんを食べるっていうことからスタートするんですよ。 あの最後の晩餐の後で思い切りかっこいいことを言って盛大に裏切ったあのペテロにとってはですね、食事の後イエス様と向き合うということは、まあ、どうしても思い出すことであるわけですよね、まあ、ちょっと恥ずかしい、ちょっとじゃないかもしれない、だいぶ気恥ずかしい、そういう場面でもわざわざイエス様はそれを選ぶんですよね。食事の後であの時を再現するかのようにして、そしてイエス様はシモン・ペテロに言った、ヨハネの子シモン、私を愛してるかって言うんですよ、まあ、ですからわざわざ名指しで言うわけですね。こうシモン・ペテロ、ペテロに対してペテロっていうふうに声をかけて、もうまあ、大体ほら気まずい仲になった場合って、あの話しかけるのって難しいですよね。一番最初そこが一番大変だと思うんですけれども、でもイエス様はですね、向こうから裏切られた側の方からペトロって言って声をかけてくるわけですね。そして私を愛しているかと聞くわけです。裏切った人に対して私を愛しているかって聞くんですよ。なかなかのもんですよね。普通だったらそんな愛してるわけねえだろうって思うわけですから、聞きもしない、もう会いたくもない、そういう相手だけれども、イエス様はペトロにそれを聞くんですね。そしてペトロの返事に対して、私の子羊を飼いなさいと言います。これはあの羊飼いになれということではなくて、あくまで教会ですね。このあと新しくできる教会のあなたはリーダーになりなさいということを言ってるわけですね。つまりペトロを受け入れたということですよ。ペトロを許しているんだよということをペトロにはっきり分かるように伝えているわけなんですね。しかもこの後これが3回あります、まあ、今回を入れて3回ということですね。3回にわたって私を愛しているかっていうこのやり取りをして、私の羊をこの後教会のリーダーになりなさい、ペトロを迎え入れるということをするわけですね。3回って大事ですよ。だってペトロ3回知らないって言ったんですから、3回いやいやいやイエスなんか知らないし、違う違う弟子じゃないって言ったんですから、だから3回なんですよね。3回私を愛してるかって聞くわけです。イエス様はですね、自分がこっぴどく裏切られているんですけれども、そのこっぴどく裏切ったペテロのためにこれをしたということなんですね。イエス様の愛ってどういう愛でしょうか。聖書はイエス様の愛を伝えようとしています。神様の愛を伝えようとしています。これが一番大きなテーマですね。私たちに一番伝えたいことはそれですよ。他ならないそれです。じゃあイエス様の愛ってどういう愛ですか。それは許す愛ですね。何度でも受け入れる愛だということです。イエス様の愛は私たちを何度でも許してくれて、何度でも立ち直らせてくれて、もう何だったら本当はこっちから行かなきゃいけないのに、向こうから声をかけてくれて、チャンスを何度でも与えてくださって、そして愛してくださる、そういう愛なんだ、許す愛なんだということですね。私はですね、昔はこのペトロの姿であったりとか、あるいは放蕩息子の例え話っていうのがあるんですけどね、ひどいことをしておめおめとお父さんのところに帰ってくる子供の話が出てくる例え話なんですけど、そういう話を見るといつも私はですね、まあなんて恥ずかしい、情けないことだろうと、若かりし日に思っていたわけですね。よくもこんな恥ずかしい真似できるなというふうに思って見てましたけれども、だんだんですね、大人になってきて、あ、どうも人生にはどうしようもないことっていろいろあるなということが分かってくるとですね、もうただただ何度でも許してくださって、チャンスを与えてくださるということは本当に嬉しいことだ、なんと愛のあることだろうかということが分かってくるようになりました。まさにイエス様はそういう方なんですよね。お前よくもおめおめと俺の前に顔出せたなっていう方ですか。言えそうじゃないんだっていうことですね。何度でもむしろ向こうからやってきて、そして私たちを許して受け入れてくださる方がイエス様だ、そしてそれがイエス様の愛なんですよということ、このことをぜひ知ってほしいと思います。イエス様はあなたを愛してくださっている。それは単に口で言ってるだけじゃなくて、何度でも許して、どれだけでも許して、そして何度でもチャンスを与えてくれて、そして受け入れてくださる方である、このことをぜひ知ってほしいと思います。さあ、もう一個だけ今日お話します。それはこの3回の愛しているか、愛しているこのやり取りですね。実はこれには一つ秘密が隠されていて、それはですね、この日本語訳だとちょっとどうしても訳しきれない部分のところがあるんですね。元の言葉はギリシャ語で新約聖書が書かれてありますけれども、その意味が分かってくるととっても面白いやり取りがここにあるということが分かってきます。それをちょっと一緒に確認したいと思うんです。まず最初に言っておきますと、ギリシャ語にはですね、 日本語では愛って訳される言葉がいくつかあります。でそのうちで2個今日のイエス様とペテロのやり取りでは使われているんですね。一つはアガペというふうにギリシャ語で言う愛です。アガペという愛は無条件の愛、無償の愛、言ってみればイエス様みたいな愛です。普通裏切られたらどうですか？それは中は壊れていくんですよね。しかもこっぴどく3回も知らねえっていう人、まあ、そういう人はダメになっていくわけですよね。でもただ愛してんだから愛してるんだと、お前のどこがいいとか悪いとかそういうことじゃなくて愛してんだから愛してんだということで絶対それが変わらない、こういう愛のことをアガペの愛と言います。神様の私たちに対する愛、無条件の愛、ここがいいとか悪いとかこういうことがあったからなかったからじゃなくてただ愛してるんだから愛してるんだというのがイエス様と神様の愛ですね。これがアガペの愛です。もう一つ今日のところで出てくるのはギリシャ語でフィレオの愛というふうに呼ぶ愛です。この愛は私たちが通常愛だと思っているものです。私たちが普通誰されさんを愛してますという場合、この人間の感情の愛ですね、愛情っていうと一番わかりいいと思います。愛情のことをフィレオって言うんです。でもこれはですね必ずしも完全じゃない。なんでかっていうと、ある時は愛しててもある時は愛してないってことが人間は起こるからですね。まあ、自分の気持ちがいい時は愛してるけれども自分のね感情が離れてる時は愛していないとか、こういういいところがあるから愛してたけどあなたはそういうところなくなったから愛してないとか、まあ、こういうのが人間の愛、フィレオの愛というもの、愛情だということです。でこの2つが出てきます。でそれを理解した上でちょっと今からこの15節からのところを順に見ていきたいと思います。そうするととっても面白いやり取りだということがわかるんですね。じゃあもう一回21章15節読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。はい、イエス様が愛しているかって聞いてペトロが愛しているって答えているだけに見えますけれども、それぞれ言っている言葉が違うのでだいぶニュアンスが違うんですね。まずイエス様は何て言ったかというと、ヨハネの子シモン、私があなたを愛している、無条件の愛で私があなたを愛しているように私のことを愛しているかって聞いてるんですね。アガペで、つまりどんなことがあっても変わらず愛し続ける、その愛で私のことを愛してますかってイエス様はペトロに聞いたんです。じゃあペトロの答え、ペトロが答えているのは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですって訳してますけれども、もうちょっと詳しく言うと、はいそうですね、でも私があなたを愛している愛はあなたのような無条件の完璧なやつじゃなくて裏切っちゃってますから、死ぬって言ったけど全然死ぬどころか知らねえって言いましたからそうは答えられないわけですよね。だからいやそれじゃないんだけど、でも思いは本当なんですよと、本当に愛情はあるんですって、裏切っちゃったけどでも気持ちは本当なんです、それはあなたがご存知だと思いますというふうに答えてるんですね。イエス様は神様ですから心の内まで分かります。だからペトロはそういうわけですよ、私裏切ったからとてもねあなたみたいに無条件でどんなことあっても愛するって答えられないけれども、でも私のこの思いはあるって、それだけは嘘じゃないってあなたはご存知だと思いますと答えてるんですね。でそれに対してイエス様は、あなたはこれから私の教会のリーダーになりなさいというふうに答えているわけです。つまりそれを受け止めてあげているわけですね。それでいいよというふうに受け取ったということなんです。2回目見てみましょう。16節を読んでみます。ですか、いきます。せーの。2度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。はい、こう書いてあります。このやり取りも1回目と全く同じなんです。1回目イエス様が、私があなたを愛しているようにどんなことがあっても愛する、その愛で私を愛しているかって聞くんです。ペトロはもちろんそう答えられないから、あなたは私が愛で愛情でまあ、いろいろ揺れ動いちゃうね、裏切っちゃうことがあるけど、でも本当にそう思っているということはご存知ですと答えるんですね。そしてそれに対して、私の教会のリーダーになりなさいというふうにイエス様は受け止めてくれるわけです。さあそしていよいよ最後、3回目が変化があるわけですね。 じゃあちょっと見てみましょう。17節ですね。17節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。3度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。はい、ここでですね、大きな変化があるんです。イエス様は今まで、私があなたを愛しているように無条件でどこまでも愛するかって聞いてたんですけど、3回目だけ違うんです。あなたは私をフィレオで愛しているのかって聞くんですね。つまり人間のね、愛情、本当に不安定で時には裏切ってしまうけれども、そういう愛情で私のことをじゃあ愛していると言うんだね、というふうにイエス様は聞いたんです。で、ペトロはイエス様が3度目もって言ってますけど、3度目にって言った方がより分かりと思いますね。イエス様はペトロはイエス様がついに3回目に、じゃああなたは人のね、感情でいつも変わっちゃうような、だけどでもその愛情で私を愛してるってそう言うんだねっていうことを言われたから悲しくなったって書いてあるんですね。ペトロとしてはすごく切ない思いですよね。だって本当に私が愛してるように愛してますかって言われたら答えられない。だって裏切ってるから、そして自分でももう分かったから、あ、俺がどれだけね、愛してる愛してるって言ったって、そんなもう本当自分の身が危うくなったら全然貫き通せない、そんなもんなんだなって分かってるから、だからとてもあなたのためなら死ねますってあんな風に言えたもうペトロはいないわけですよ。嘘だって自分で分かってるから、だからそう答え、正直に答えてたわけですよね。そしたら最後イエス様が、じゃああなたは、まあ、愛情でね、ただ私を愛してるだけなんだねというふうに言うわけですよね。それで彼は悲しくなったわけですよね。その通りなんだけど、あまりにもその通りすぎて辛くて悲しくなったわけですね。そしてペトロは言ってますね、主よ、あなたは何もかもご存知です。もう隠すことはできないわけですね。私があなたを愛していること、それはね、フィレオの愛なんだけど、でも本当に思ってるんですよということをあなたはよく知っておられます、というふうにペトロは答えたわけです。さあ、イエス様の答えは何だったですか。それは、私の羊を飼いなさい、そのままであなたは私の教会を導く人になりなさい、とこのように言ったわけですね。それをイエス様は受け入れてくれたということなんです。つまりこのやり取りはですね、イエス様は、まあ、私たちが本当にイエス様みたいに愛せないということを百も承知だということですね。でもじゃあ無理じゃんって言って諦めるんじゃなくて、でもね、それに応答したいって、精一杯応えたいという思いに、それを受け止めてくださる、喜んで受け止めてくださる、そういう方なんだっていうことなんですよ。しかも受け止めただけじゃなくて、これからあなたはこの教会のリーダーとなりなさい、そういうふうに言ってくださる方だっていうことです。この後ペトロは神様の霊を受けます。聖霊を受け取って、そして本当にリーダーになっていくわけですね。でも、まあ、このことがベースにあるってことが本当に大きなことですよね。自分のうちにはそんなことができる愛はない、でもイエス様に私はそうやって愛されている、それに精一杯応えたい、そのことをイエス様は喜んでくださる、このことをぜひ皆さんに知ってほしいと思うんですね。私たちが裏切ることもある、そういう弱さがあるってことを百も承知で、イエス様はあなたを招いておられます。この招きに私たちは応えていきたいと思うんですね。もし皆さんがですね、あ、私は同じようにイエス様と同じように愛せます、もう絶対大丈夫だからイエス様に従っていきます言うんであれば、それは裏切る前のペトロですよ。きっと失敗すると思いますね。でもイエス様はそのこともご承知で読んでおられるということですね。あるいは私たちはこう言うかもしれない、いや無理だよって、だってイエス様みたいに愛しなさいって教えてるんでしょ、聖書で、じゃあ無理だから信じない、言うかもしれないけれども、それも違う。イエス様はあなたの精一杯で答えなさい、というふうに私たちに呼んでおられるということですね。私たちのうちに何があって何がないかということをイエス様はよく分かっていて、 そして私たちがどんなにつまらないプライドを意地張ったとしても、そんなことも全部含めて受け止めて、そしてあなたを呼んでくださっているんだということですね。このことをぜひ私たちは知っていきたいと思います。私に従いなさい、今日の箇所の最後でイエス様はこう言ってますね。これは私たち一人一人へのイエス様の呼びかけだと思って受け取ってほしいと思います。イエス様は私たちを何度でも許してくださる方です。そして、本当に私たちが精一杯で答えようとするときにそれを喜んでくださる方です。ぜひこの方の愛を受け止めて、また答えていくものになっていきたいと思います。さあ、じゃあしばらくいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。しばらく総額を引いていただきますので、それぞれで自由に応答の祈りをしましょう。今日の御言葉を思い巡らして、また他にも何か促されていることや感じさせられていることがあったら、それも自由にそれぞれでしばらく祈っていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。になります。愛する天の神様、イエス様、感謝をいたします。あなたが私たちを何度でも許してくださる、その愛で愛してくださっていますことを感謝をいたします。本当に私たちの弱さはひどいもので、あなたを裏切ったり、また時には燃えてもすぐに冷めてしまう、そういうところがあります。しかしあなたはそれでもなお私たちを呼びかけ、あなたの方から許してくださって、そして受け入れてくださる方であるから心から感謝をいたします。どうぞあなたの愛を素直に受け取って、そしてあなたに立ち返り、あなたと共に歩み出すものとならせてください。愛する神様、私たちのうちにはあなたのような愛がありません。無条件でどんなことがあっても愛すると言いながら愛せない、そのような弱さがあります。しかし精一杯であなたに応えていきたいと願っています。どうぞあなたが聖霊をもって私たちを満たし、あなたのような愛を私たちのうちに与えてください。そしてその愛を喜んであなたが受けてくださることを信じて感謝して歩んでいくものとならせてください。愛する神様、どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が一緒に歩んでくださるようにお願いいたします。あなたと共にこの場所から歩み出し、それぞれの場所に使わされていくことができますようにお願いします。どうぞ夏休みもそろそろ終わりの時期と思いますけれども、それぞれのこれからの歩みがイエス様が伴ってくださり、平安と祝福に満ちたものとなりますようにお願いをいたします。一人一人の心の祈りに合わせます。まだ言葉にならないものをあなたが受け取ってください。また答えてください。感謝し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。